ジオもっこもこパレード。
まぶたが潰れそう。でもでも
年間50世代ニュース、
イエーイ。
はい、どうもこんにちは。
結構成功法の、
あ、成功法だね。成功法の隣だった。
頑張るぞっていう。
頑張るぞ。24時間営業するぞっていう。
頑張るぞっていう。
まあ、今ね、あの深夜0時、うん、あの10時半集合で、うん、あのゲンチャリで行き、うん、ヘルメットを持って、二ケツで銭湯に行くという仲良しおじさん2人がお届けする年間50年。もう完全な仲良しおじさん2人がお届けしてる。
ね。あのしまいにはね、うちの路地に入るときにね、はい、あのイケイケの若者をね、
う
ん、あの追い越せずにね、
そうそうそう、後ろずっとなんかイケイケの若者がなんか音楽聴いてるんです、うん、で後ろ追い越せずにやってたら、あのヘルメットがゴチンって
あの音のね、
そう、あの間抜け感ね
ないよね。
イケイケの若者は一切こっちに気づかず
コツじゃねえよっていう。
後ろでは面白いおじさんたちがヘルメットをぶつけているんだぞと思う。
というわけで、はい、まあ、絶賛続けて、始まったわけですけども、
そう、
うん、
眠いね。
いや眠い、
うん、先に風呂行こうか収録しようかっていうので、うん、僕の強引な采配により、うん、風呂行くっていう話になったんだけど、
うん、
もう完全失敗したよ。
絶対に撮った後に、うん、行った方がいいし、うん、何せ話したいことを風呂で話してしまった。
そうだね。おおよそ近況報告は違うよね。うん、
だからもうね、結構話すことはね、ないんだよね。
そうですね。うん、
まあなんだっけ、スタップ細胞。
違う。適当じゃないですか。いやいやいや。
ちょっとさ、
はい、
本題に入る前に、はい、そのスタップ細胞の萌方さん。
はいはいはい、
あれは、はい、黒写真的にはどう？
あれ？うん、騒ぎすぎ。
騒ぎすぎ、
うん、青春アルデヒドの受け売りやけど、あれ別にそんな騒ぐことでも何でもないし、うん、泣いて会見することでもないし、
ないし、あ、ドラマにしすぎ、
ドラマにすぎっていうか、うん、なんか盛り上がりすぎ、
あ、ね、
別に論文出してネイチャーに出したからって正しいわけでも大発見でもないし、ノーベル賞もらってるわけでもないし、
うん、
っていうかノーベル賞も間違ったやつにあげてるからねっていう、
あ
ー、ノーベル賞あげた後で嘘でしたってのあるからね。
あ、この中でね、歴史
の中で全然ありますよ、う
ん、なるほど。だからそんな別に科学そのちょっと捏造してたのはしてたのかな。
捏造っていうか、だから、うん、研究のその何、うん、論文を書く段階で、うん、手抜きのデータ混入させたこと自体は間違いないんですよ。
うん、
スタップ細胞っていうのはあの人がイマジネーションで作り上げたかどうかは分かんないですよ、
うん、
実際にでも多分あるでしょ
う、うん、
何もないものを作るとは思えないので、
うん、
多分あるでしょ、ね、うん、まあ、その過程で相当いい加減なデータを出したことは事実で、だから仕事としては NG ですよ、科学者のお仕事としては。
ああ、なるほどね、
うん、ていうか、その青春アルデヒドで言ってたのは、うん、一科学者としては、うん、ああいう仕事する人と仕事すると面倒くさい、うん、要はいちいち疑ってかかんなきゃいけなくなる、
一回ミスがあるとね、
うん、信頼感が
なくなってる、
うん、うん、まあ、このデータ本物なんやのかみたいな、うん、そういう話になるから嫌、
うん、
だっていう話 で、
う
ん、で別にあれね、万人が勘違いしてるのは、うん、科学って正しいことではないんで、別に、
はいはいはい、まあ、かねてから言ってます
よ
ね。
かねてから言ってますけど、
うん、
科学は間違ったら直せるってだけの、
うん、
そこだけが素晴らしいので、うん、今回間違ってたんで、うん、みんなで見つけて直し、うん、間違いだって分かりましたって、
うん、
もうちゃんと科学機能してるやんけっていう話で、別に科学の信頼が揺らぐとか、うん、そんな話じゃないです、うん、あれ。
だから記事を作ってのは文系だったって話ですね。
そうですね。このような文系が支配してるってことはよく分かったという話です。
そういう例だったということですね。
あれ、あの一個だけ言うために、うん、あれ面白いのがさ、うん、あの朝日新聞がさ、うん、もうこんあの大騒ぎ しちゃったじゃん最初、あの、うん、スタップ細胞で持ち上げちゃって、うん、今回それを熱を見抜けなかったのかとか、うん、見抜けるわけあるかと思って、あの プロの第一人者がさ、うん、あの全員 OK ですって言ってるのさ、お前みたいなな、うん、ちょっと大学出たぐらいのな授業寝てた新聞記者がな、わかるかとか、
わかるわけないね。うん、監視しないしてるわけでもないし、
お前らが全社を挙げて調べても無理だよね。
そう
だ
ね、うん、
プロジェクトチームを組んでね、うん、1ヶ月かけて出ても分かんねえよ。
分かんないわな、うん、まあそっちがみんなね、しろって言っちゃってるんだからね、
う
ん、
そうそう、なるほど、しろって言ってましたよっていうのお前の仕事が、別にお前ら悪くないわと、うん、
なるほど、ね、うん、まあみんなちょっと浸っちゃってたっていう、
そうそうそう、
お話ですか。まあそういうわけでね、
はい、
あれですよ、明日急に実家に帰ることになりましたけども、
うん、父既得
種を聞きちゃうじゃん。まだ元気だ、まだ元気だが、
はい、
ついにね、
うん、
うちのおばあちゃまが、
グランマが
、うん、召されてしまったという。
グランマが、はい、その話、そのグランマの話聞くといつも思い出す、あの、うん、あのヒップホップのやつがいてさ、
うん、
そのヒップホップの友人がさ、
うん、
その母ちゃん死んだの
よ、うん、
母ちゃん死んで超落ち込んでる時にさ、で葬式来て、うん、で「よーリップ」とか言ってぶん殴られたって、うん、
そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょね、
よーリップじゃねえよって確かにお前ってヒップホップつながりだけどみたいな、うん、こっちは母ちゃん死んでるねんって感じ
そうだよね、うん、いやそこは言わないことがベストだからね。
そうヒップホップの人は葬式出てこない人のことがベストだけ
どそれはやっぱちょっと軽かったね、
軽かった、
カルチャーとしてはカルチャーをちょっと甘んじてましたけど、まああのおばあちゃん亡くなったとは言ってもね、
はい、
まあ聞くとこによると104歳だったと。
すごいよね、ばあちゃん104歳すごいね。あなた今30でしょ、
うん、
70個上でしょ。
70個上
すごいね。
まあもう父ちゃんも言ってましたけど、まあ、生きる骨董品だと。
だしその年の離れ方がすごいですよ、
うん、
だって35歳の親が産んだ子供の35歳の子供でしょ、単純計算して70個
そう
プラス4歳か104歳だから、
うんうん、
すごいな、
うん、
高齢出産かけないとできないよそんなの。
でしょ、うん、で父ちゃんももうすぐ70だからね、今68とかだから、
うん、
まあまあそういうことなんだろうね。父ちゃんも下の方だったっぽいから、でそれで ばあちゃんがね104歳って言って、まあすげえ。だからさ、あんまりその、まあ、実感があんまり分かんない、まあ分かないんですよね、
うん、
まあ、まあ当然のことですけど、
はい、
まあもう離れて住んでますし、
はい、
うん、もう最後に会ったのはもう 2,3 年ぐらい前ですかね。
あ、うん、まあ、そんな、そんなね、あの いつも実家にいた時はいつもはその痛いばあちゃんではない。
うん、そうね、お母ちゃんもお母ちゃん側のばあちゃんは亡くなってるけど、どっちかというとお母ちゃん側のばあちゃんの方がよく一緒に
する、豚の玉金切る、
あのそうね、
いやあの裏山のとこに豚小屋があって、
うん、あ、そうそうそう、
そこでおばあちゃんが包丁を持って行って、
そうそうそう、
豚のピーって声が聞こえて、あの君たち時東京で全員金玉キューってなって
そうそうそうそう、
豚の去勢をするおばあちゃん、
去勢おばあちゃん、
そのばあちゃんではないばあちゃん、
う
ん、
そうそうそうそう、父ちゃん側のねあれだったんだけども、まあね、すごい、まあ、とにかく、まあ、印象的なのはね、その前会った時にその98歳ぐらいの時に、なんかまあヒロ君も頑張りなさいねなんつって、うん、ばあちゃんもまだたった98歳だからなんて、すげえなっていう精神力すごいななんて思いながら、
たった98歳すごいね
何年生きる気だと思ったんですけどね。
まあね、88歳と98歳でもう誤差ないように見えて10個違いから。
そうだよね、
君と大学生だから
って、うん、たった98歳っつって結局104歳まで生きちゃったっていう、
すごいね、
うん、100歳ぐらいまでは割と多分自活してましたよ。
やばいね、
うん、一人にいました。
それはね、区からなんか、あの区じゃねえ、あの市からなんか競争される感じだ、
うん、あ、そういうのなかったけどね、多分ないと思う、
宮崎ではよくあること、
うん、でも100歳になった時に祝いやるかってなったんだけど、
うん、
変に祝いすると喜んでそれで死んじゃうからっつってあんまりやらなかったっていうのはありましたけど、
うん、うちのばあちゃんは90何歩ぐらいで死んだんだけど、うん、米寿の時にやりましたね、うん、あの88の時に、
あ、いやいやいや、
の時に親戚マジ一度集めましたから。
あ、マジ、
あのもうすごい人数を集めて、
あ、なるほどね、
まあ、そんぐらいまだ元気でしたけど、
まあ
そっから10年ってすごい、米寿から10年ってすごい、
そうね、
そっからさらに6年生きたと。
そうって考えるとね、もうだって5回二十歳やってるからね。
すごいね。下手すると孫の孫がいるよね。人によっちゃ。
孫の孫。
下手すると。
ってことはひ孫の。
だから君の一番でっかいお兄ちゃん、うん、今、ね、45ぐらい。
お姉ちゃんがね、姉ちゃんが
45だったら孫いうるよね。
早いところだね。
早いところ全然いるでしょ。45歳で孫いる人。
だって実際俺の姉ちゃんの子も22とかだからね。うん、
孫の孫とかもはやもう他人だな。
そうだね。
いた気がするぐらいだな本人からすると。
まあ覚えてないよね。覚えてないというか、もう
だってマルチ商法的なバイバイゲームなわけでしょ。あの子供4人いてそれぞれが4人産んでて、
う
ん、
そうそうそう、 4×4の4乗
いるわけでしょ。64人だよね下手すると。
すごいね、
うん、はバイバイ、マルチ商法やん。ネズミ子やん。
今日ふとさ、でそれで104歳まで生きたってことを考えてさ、
うん、
こうでまあ長く生きたことが幸せかどうかっていうね疑問に、
大学生みたいな疑問。
そうそうそう、ほら、うん、と思って、ね、これはどっちなんだろうと思ってね。
ほう、
で要はさ、もう最後のさ、多分1年2年はさ、もう病院のさ、とこに施設にいたわけですよ、
はい、
施設にいてこうただこう、まあ、その時を待つみたいな生活になるわけじゃないですか、
はい、
そういう時ってどうなんでしょうね。
本人ね、
うん、
よう分からんと思うよ多分。
うーん、だから例えばさ、あの例えばまだこう若くしてだよ、はい、若くして生きたいと思いながら死ぬっていうケースは多分あるでしょ。
あ、
まだ生きたい、例えば病気とかで、うん、まだ生きたい生きたいけど、もうしょうがないし亡くなっちゃうっていうことはあると思うんですけど、うん、もうばあちゃんとかはさ104歳っつう 100歳超えてるからさ、
うん、
もうとは言ってもじゃん。
ああ、うん、なるほどね、
うん、
仮に元気だとしても、
うん、そこで考えるとどういう心境なのかなっていうのを思いましたけどね。
もう植物の心境じゃないですか。もうあの木の葉が散るように私も死ぬのだみたいな悟り開いてるんじゃないですか。
なのかな、
うん、というのが、うん、若者のイメージだけど、
うん、
実際全然そんなことないと思うんですよ、
うん、
普通に僕らが病気で死ぬのと変わらんと思いますよ、意識がはっきりしてたら。
あ、それぐらいやっぱ死ぬの怖いし、
うん、いやあのね、うん、僕おじさんがいたんですよ、
うん、
気のつながってないおじさんなんですけど、うん、あの要はあのおばさんの旦那、
うん
が言ったんですけど、うん、あのそういう人72ぐらいかな、うん、であの肝臓弱して死んだんですけど、
うん、
あのがんになったから、
うん、
結構元気なまま死んだ、あの、ね、はっきりしたまま。
ああ、なるほどね。
でまあ余命1ヶ月ですみたいな感じでそこから入院してたんだけど、
うん、
まあでもうすごいはっきりしたまんまだから、
うん、
すげえしっかりした人で、その人あの昔の陸軍のエリート学校出た人だ。でもう 2,3 年であの何少尉とかになる人だったんだけど、
はいはい、
まあ、戦争終わったんでなってないんだけど、
うん、
なる人だったんだけど、
うん、
で、まあ、すっげえしっかりした人なの、
うん、
けどまあね、まあそれは死ぬってなってね、
うん、
弱まったからね精神的に、
うん、ね、
いやね、それ見て思その時僕は思ったのは、
うん、
あれね、余裕になってね、なんかもうボケて鼻にチューブ突っ込まれてさ、
うん、
あの孫が来ても、うん、お前誰だねとか言って、
うん、
分からなくなって死ぬじゃん、
うん、
あれ神様の優しさやなと思うよ。ボケて死ぬっていうの、
あ、それだ、なんか最後のなんかそうやって言うらしいですよね、神様の、
うん、
なんかこう与えてくれたものっていうふうに言うらしいですよね。
あ、そうですか、
うん、本当にそうやって言うらしい
ですよ。いやでも本当ね、ボケて死ぬってのはね、
うん、
マジあの何いい方ですよ、
うん、
なんか若い頃ってもうボケるぐらいならもう死にたいとか言うじゃん。
うん、
もうなんか鼻からチューブぶち込まれたら生きていたくはないぜみたいな、そういうマーシーみたいなこと言うわけじゃないですか。あのね、全然あっちの死に方の方がいいから。
なるほどね。
あのね、割と元気でまんまね、あの急激に死んでいくので辛いである。
そういう意味で言うと、まあこれ何回か話してるかもしれないですけど、その今回亡くなったおばあちゃんの、
うん、
いわゆる旦那、夫が、うん、夫は90ぐらいまで生きたんですけど、
うん、
そんじいちゃんはもう俺からしたらじいちゃんですよ、そんじいちゃんはボケて、
はい、
もう 半分ボケて、うん、もう看護婦が、うん、もう俺にキスを迫ってきて大変だって言いながら、あの、亡くなっていったという。
時と時ですね。あのね、さすがためよけもないですね。
あの、まあ、死に方としては理想じゃないですか。うん、そんな幸せな気分で、うん、看護婦にもう愛されて死ぬなんて、うんうん、もう自分の世界ではさ、もうそうなってるってことは、うん、もう幸せですよ、
ね。そうね、うん。壮絶に勘違いしながら死ねますね。
まあ、俺のその、今回亡くなった場でも、最後の方はちょっと、まあ、少しボケが入ったっていう話は
聞
いて、
ボケるでしょ。
聞いてましたけどね。なんかそういう話でしたけど。まあまあまあ。
まあ、老衰で死んでボケないってことないから。
まあ、だからさ、その、100歳まで生きる人っつうのはさ、はい、何したら生きるんだろうね。
ああ、俺の友達ね、うん、あの、当然同い年の35歳なんですけど、うん、本人130まで生きるつもりで人生計画寝てるらしいですからね。うん、130まで生きて何するねんって思うよ。
黒シャチはさ、
はい、
あんまりさ、その時が来たら来たでいい、別に。
ああ、全然いい。別に、好き好んで死にたかないけど、うん、あのね、なんていうのかな、いや、まあ、割とよく言うのがいつでも死ねるという話はするんですよ、
うん、
僕は、
うん、
でまあ、そうすると必ず帰ってくるのが、うん、ほな今死んでみんやという話が言われるわけですよ。
なるほど、
ね、別にそれはもう嫌ですよ。
嫌ですよ。
嫌ですよ。今死ねって言われたら嫌だよ。その死ぬもん。死んじゃうじゃんって思って、
ね、死ななくていいならってことでしょ。死ななくていい、え、死ね、
いつ死んでもいいっての自体はリアル、
うん、
バイクにも乗りますし、
うんうん、
理想のバイクに乗って事故って死ぬことですから、
あ、それが理想、
まあまあある一つのね、
うん、
何の予告もなく、
うん、
あのね、あの、でその心境って何かっていうと、うん、あれなんですよ、あの、いつでも死ねるってのは、うん、死ぬも OK って意味じゃないですよ、
うん、
あの、重要なのは人間必ずいつか誰か死、あ、誰しもが
死んな
くて必ず死にます、うん、で問題は、うん、死んだ時に、うん、まあ、人生そこで終わるわけじゃん、
うん、
その死を迎え入れるわけで、
はいはい、
それを自分の死として OK かどうかっていう話です、
う
ん、要するに例えばなんですけど、うん、まあそうだな、ブラック企業に入ってた、
うん、
もう毎日毎日徹夜で、
うん、
あ、もうこんなことするために、あの、人生やってるんじゃないと思いつつ過労で死ぬっていうのさ、
うんうん、
もうそこ その死ぬってことに自分らしさが欠片もないわけです
よ、
その黒シャチらしい死に方ではないわけです、
はいはいはい、
でも例えばもうこけたら危ないっての分かっててバイク乗ってて、
うん、
でもまあ別に楽しいからバイク乗ってまして、
うん、
でこけて死んだアホな死に方です、うん、で死んだってのは別にそれ黒シャチの死に方なので、
あ、
それは OK だ。
なるほどね。
でそういう意味で言うとそれをちょっと隠れ解釈して、
うん、
まあ、今全然人生設計ゾロですよ、
うん、
あの、生命保険も入っておりませんし、
うん、
でその老後の設計もないです、
うん、
でそれで、うん、まあ、まあぽっくり死ぬとか、うん、あれだけ食い放題食っといて、
うん、
あの内臓言わして死ぬとか、うん、それはもう黒シャチの死です。
そうだね。
なら良いっていう、
まあ、言うんじゃない。
でそれが別にいつでも死ねるという話、
うん、
でいつでも死ねない人ってのは何かっていうと、うん、まだ自分の人生が出来上がってないんですよ、うん、自分、そういうやつがいたとして、うん、まあ、黒シャチ君、未熟な黒シャチ君がいたとして、うん、黒シャチ君が、うん、じゃあ今死にますって言われたら、やだ絶対死にたくないっていう人ってのは、うん、自分の死に方っていうか自分らしい死っていうのが、うん、まだイメージできてないんです。
なるほどね。
そうだからこういう死に方ならそれは黒シャチの死としてありです、
うん、
黒シャチの死に方ですそれはっていうのが、まあ OK じゃないんだけど、
うん、
それは黒シャチの死に方ですっていうのがまだない人ってのは何かっていうと、
うん、
自分の生き方が見つかってない人なんです、
うん、
まだまだ途中なんですよ、
うん、
要はまだ今やってるのはその例えば仕事日々してるのはね、
うん、
これは金貯めてこの後なんかやってっていうのがある途中で今仕方なくやってることだっていうのを途中では死ぬのは嫌だっていう、
うん、
っていう人は死ねないですよね、うん、
あ、
別にそういう人は例えば一つはそのまだ全然そのなんていうの上がるべきステージに上がってない人です。要は、
うん、
まだまだ途中の人っていうのが一つと、もう一つは夢がでかい人、うん、例えばごましおくんがいてさ、
うん、
まあ、ごましおくんはどうなりたいか知らないけど、例えばビッグなミュージシャンになりたいと思う、
はい、
ビッグなミュージシャンまだなってないから死ねないっていう人もいます、
うん、
でも大概の人はそのビッグになりたいからっていうところもっとぼやっとしてて、
うん、
まだちょっと今死んだらちょっと納得いかないんですけどみたいな、
まあね、いろんなもの見たいしなみたいな、
そうそう、うん、携帯の電池が切れるのと一緒で、
うん、
まあいつ切れてもええわっていう状態ってあるじゃないですか。もうやることはもうなんかヤフーも今日のヤフーも見てツイッターもチェックしたし、うん、メールも来ないし、うん、まあいいわっていう人もいるし、うん、もう残り 2% なんだけど、そうだ天気もチェックしなきゃ、あのニュースも見なきゃっていうところで切れちゃうと無念じゃん、うん、
ああこんな時に上司からみたいな、
そうそうそう、それでブチって切れるとさ無念で、それは嫌じゃん。
いやね、
もうやること やったし、うん、だからその僕のようなね、うん、僕のようなってなんか僕は偉い人みたいなことになってますけど、あの悟り開いた人ってわけじゃなくて、うん、僕はなんでそうかって言うと基本的に志は低いからです。
あ、なるほどね。
もう特にあの人生この先あのものすごいことを望んではいないので
、うん、次のなんかすごい黒シャチがなるみたいな。
てか結局のところ人生ってどう死ぬかという話でしかないので、あのなんていうのかな、どう死ぬかという話と、あのどう死ぬかっていうのはそのなんていうの、あの子犬を助けてダンプに引かれたいってほしい話じゃなくて、あの自分の死を受け入れられるかどうかなんです、はいはい、そこに向かって全てのことを集約していくので、例えばじゃあミュージシャンになりたいって人がいて、うん、ミュージシャンになって武道館でライブしたって言ったら、うん、もう割と死んでもいいっていう感じじゃないですか。そうで結局ね、生きることの目標って、うん、人生限られてる有限なゲームじゃないですか、うん、それを納得いくものにするかどうかって話でしょ。
まあそうだね。
でその納得いくっていうのを前提には有限だっていうことがあって、うん、有限っていうことの前提は死ぬってことがあるんで、うん、結局納得いって死ねるかっていうのが人生の目的なんで、究極的には。
そうね、だからまあなんていうのかな、いくらこう金持ちでもさ、あのもう不満だらけを垂らして死ぬみたいなこともあるわけです
から、ね、だしね、金持って金をなんとなく貯めるっていうのが一番愚かなことって、うん、やってもやってもね、ゴールがないんですよ。あ、やってもやっても満足がなくて、例えば金を貯めるじゃなくて、うん、家を買うだったりですよ。あ、家を買うってなったらそのゴールがあるじゃないですか。
そう、ね、
家を買いました、うん、でこれでまあとりあえず一仕事終えましたっていうのがあるけど、うんうん、金をとにかく貯めるっていう人とさ、うん、まあ、100億円稼いだらさ、うん、あ200億円稼げないで死んでしまったになるしさ、200億円稼いだら、あ400億稼がないで死んでしまったになるし、全然その死ぬまでに満たされるってことに関しては足りないんですよ、
うん、まあそういう意味で言うと、うん、100歳まで生きるってのは単純にすごいね。
単純にすごいね。いやだからその域まで行って、うん、じゃあその人が、うん、そのおばあちゃんが、うん、あのその死に方で OK だったかっていう風になったかどうかっていうのは、うん、ごくごくパーソナルなもんだ、うん、まあ、さっき言ったように104歳まで言ったら悟り開いてるじゃんみたいな空気あるじゃん、うん、全然開いてない人も多分いて、うん、もう日々自分の人生があとリアルに考えたら5年ねえなみたいなのが怖い人もいるんです
よ。 そうだよね。
それは今までの過ごし方による、うん、正確に言うと過ごし方っていうとなんかちゃんと努力してやってきたかみたいな話だけど、うん、別にそんな必要なくて、うん、そうじゃなくてなんていうの、自分が死ぬってことを真面目に考えてきたかどうかです、うん、
そういう意味で言うと、うん、多分ばあちゃんはその恐怖みたいなのはなかった気がするって思うけど、
まあ、どっかでなんか開いたんでしょうね、悟りを
開かれてるような気がします
けど、ね、それはそのためおきを産んだからもういいやっていう話になってるのかもしれないし、うん、孫の顔見れたからもういいやってなってるのかもしれないし、うんうんうんうん、それは本人の志のレベルとそれに達したかの話なんで分かんないです。
何食ったら100歳まで生きんだろうね。
ね。
普通に。
ね。俺この間死にそうになったけどさ、もう35歳にして入院して死にそうになったけどさ。
で決してばあちゃんは多分そんなにいいもん食ってる感じはないんですよ。
うん。うん。その健康に極端に気を使ってるという
わけでもないし。うん。そんなに。なんていうの、高級なものをすごい食べてるわけでもないと思うんですけど、うん、その生き物として100歳生きるっていうのはなんかもう満ちすぎるなって思う。
すごいよね、
うん、何食ったらそうなんだろうな。
104歳で死んだって1910年生まれってことでしょ。
1910、そうだね、
うん、まだ第一次世界大戦始まってないですよ
多分っていう頃でしょ、
うん、すごいよそれ。
技術革命何回あったのってすごい
よ、ね、でもね、俺最近思ったのがね、うん、要はいろんな健康法あるじゃないですか、うん、お酒を一日一杯飲むといいとかさ、120まで生きてる人がさ、うん、毎日なんかジョギングしてるのが秘訣ですとかいいじゃん、うん、関係ないってそれ多分、うん、あのね、いろんな健康法あるじゃん、うん、あれね、あれは何かっていうと、うん、病気しないためのもの。
ああ。
で病気ってのは、うん、そういうので避けられる、うん、飯とか運動とか、はいはいはい、一日一杯酒を飲むとか、うん、そういうので避けられるけど、うん、まあ確かに病気になると死んじゃうけど、うん、根本的に長生きするかどうかってね、うん、多分別の問題っていうか、うん、うん、多分
なんか病気を超えたところにあるよね。
そう、だからさ、なんていうの、パソコンで言うとさ、うん、要はなんかこれこれやるとなんか動作おかしくなるよとかあるじゃん、うん、エロサイトで動画落とすとか、はい、じゃあやんないでおいたらパソコン壊れないかって言ったら、壊れる時壊れる、
壊れるよね、
うん、でなんか、うん、エロサイトガンガンやってる人でもさ、うん、長持ちしたりするじゃん。
そうなん
だ、全然使えるんだけどみたいな。
そうだよね、
人もいるじゃん、うん、それってね多分ね、うん、もうなんか単一の原因で、うん、を避ければ大丈夫っていうことじゃないと思うんですよ、うん、総合的な、うん、いろんなことの絡み、これとこれをの組み合わせだったら OK だけど、これ単、あのこれ単体でやったらダメとか、はいはいはい、それすごい複雑なやつです。
だからさ、そう考えるとさ、あの人生において1分1秒1日たりともさ、なんかずれたらそこまでいかなそうだよね。
そうそうそう、いや、ほんまそうよね。あの壮大な阿弥陀仏でさほとんど外れてさ、途中で死ぬわけさ、うん、で、うん、そのいろんな二択をさ、うん、もう全部クリアした人が104歳までいけるわけ、
う
ん、
そう。だからさ、トイレ一つ我慢するか行くかどうか、
そうそうそうそう、そんなレベル、そんなレベル、
その一回謝っただけで、
そうそうそう、
104歳か、うん、90歳かぐらいの分かれ道ありそうで、ね、
全然あると思うよ。
なんかすげえ、だからそういうさ、不思議さを感じちゃって。
そうで、うん、いやだからそういうことも多分、うん、もう全部組み合わせを正解し続けた人が多分104歳であって、うん、あのなんかお茶飲んでたら誰104までいけますとか、うん、そんなこと絶対ないって。
ああ、そうだよね、完封摩擦してたからってわけじゃないよね、
う
ん、
てかなぜなら、うん、そうだったら、うん、その手法多分もう発明されてる。
ああ、長生きする手法。
そうそうそうそう、長生きの秘訣が。
なるほどね、
うん、長生きの秘訣でもないでしょ今基本的に。
そうね、
あの地域ごとの土着信仰レベルじゃん、泡盛飲んでるといいとかさ、
はいはいはい、
そのレベル、
サトウキビがいいとかね。
でもさ、もっとさ、もうこれだけさ人類はさ、うん、延べ何十億人生まれてるわけじゃん、うん、の中でさ、うん、それだけ人殺し、あの人死んで実験しといてさ、うん、あの見つかってないってことはないんだよ、うん、そんなメソッドは
ないのかな。
だからたまたまクリア、いろんなことをクリアしてないといけなくて、うん、それもう分かんないよ多分、うん、
今の感じでいくと、はい、すげえ運が良ければ、うん、人って何歳まで生きると思います？
ああ、それはね、うん、なんだっけな、なんとか的にね、うん、超頑張って150ぐらいが今限界らしいみたいな話じゃないよところ。
それでも150なんだ。
老衰っていうのは避けられない、あの病気と別に避けられないレベルのがあって、うん、あの科学の話していい？
うん、どうぞ、ね、
うん、テロメアっていうのがありまして、うん、なんテロメラーゼだったか忘れたけど、なんかそういうのがあって、うん、あの人間って基本的にさ細胞の塊じゃないですか、うん、細胞と細胞が分裂して、うん、傷が治ったり、あの新しい髪が生えたりさ、
はいはい、
あの皮膚が変わったりとかするわけ
です。爪が生えたりとかね。
基本的には細胞分裂の繰り返しが、うん、生命なわけ、うん、でその細胞分裂って1個の細胞が2個になるでしょ、うん、なんかコピーができる、うん、でっていうのはその遺伝子がコピーする能力があるからなんだけど、うん、はいはい、その遺伝子にはなんていうのかな、あと何回コピーできるチケットみたいなのがついてるんですよ端っこに、
はいはいはい、
でそれ1回コピーすると1個チケットが切れる、
はいはい、
でもう1回コピーするともう回数券みたいなのがついてて、はいはい、それがどんどんちぎれていく、
はいはいはい、
で一定以上になるともうそのチケットがなくなるともう分裂できなく
なる、
うん、
なるほどね。
で分裂できなくなった細胞は死んで終わりだから、
うん、はいはい、だから次がなくな
る、年取るとだから死ぬだけの細胞がどんどん増えてきて、うん、そうするとその肝臓がなんとなくダメになったりとか、うん、脳みそがなんとなくダメになったりとか、うん、まあ、皮膚がシワになるとかもそうなんですよ、う
ん、なるほどね。
髪の毛がハゲるとか、
ハゲるとかね、
若ハゲが置いといて、うん、年取ると髪の毛生えなくなるとかも全部それなんですよ、
うん、
でそれがある限りすごい健康法によって人間が無限にいるってことはまずないです。うん、で何のためにそれがあるかっていうと、うん、生命の進化のため。
うん、死なないと進化しないってこと？
うん、そうだね。逆に言い方すると仮に死なない、その何回数券チケットシステムがない生物がいたとしましょう、うん、多分いました、うん、過去に、うん、その生物死なないんです。うーん、老衰で、うーん、死なないっていうことはその子孫を残さなくてよいので、 そうすると子孫を残さないってなると変わらないんです。要するに、
なるほどね、
時藤さんがいて、時藤さんがずっと時藤のまんまなんですよ。でもそうすると時藤さん永遠に、あの例えばキリンさんだったら首長くなったり、なら、はい、ゾウさんだったら鼻が伸びたりしないわけです、
はいはいはい、
時藤さんがいて、うん、時藤さんよりちょっと首の長い女の子がいて、
うん、
で、あのイングリモングリして、うん、生まれた子供がちょっと首長かったりするわけで、
はいはい、
片や別のとこの、匠くんのところの子供は首が短かったりして、うん、そうすると首の長い子供の方がちょっと葉っぱ食べれて生き残ったりしてって変わっていくわけです、
はいはいはい、
でそうすると州全体としてはさ、うん、競争力上がるわけですよ。
そうだね。
でそれがないので、
うん、
いつまでたっても時藤さんが時藤さんだけなので、
うん、
でそうすると生き残れないんですよ、種同士の競争
が、はいはいはい、
だからそういう生物は絶滅したの、うん、そういう生物はっていうレベルじゃないけど、ね、
多分、うん、
そういう遺伝、そういうシステムの遺伝子は絶滅して、
はい、
有限界のコピーをで死ぬっていう前提を持った生物だけが生きる、うん
ね、
生物というか生命体のシステム、
はははは、
そういう、それが僕らの DNA というシステム。
じゃあその高齢化が進めば進むほどやっぱあれなのかな、同時に少子化もにもなるってわけでもないか。
少子化に、ああそれはちょっと違いますけど、
別の問題か、
うんうん、でもそのなんていうの、それはその死ぬシステムっていうのは進化という効果を生み出すので、
うん、
そのことによって僕たちは今人間様にまで進化したので、
うん、
まあそうなっちゃった以上死ぬシステムが残ってる、
あ、
ね、可能性があるとしたらこの先変異して、うん、そのシステムがどっかで消えること、進化って何でも起きるからさ、
うん、
その進化の中で死なないっていう種が生まれることはありえなくはない、うんうん、
死なないけどセックスは好きだみたいな種ができないから、
死なないけどセックスが好きだとしたら、うん、競争原理から言うと、うん、その種は、
うん、
どんどん個体が増えていくので不利です、
う
ん、
不利、
要は更新されない機材みたいなもんだから、壊れない機材みたいなものがどんどん増えていっちゃうでしょ、
はいはい
はい、
うん、
それじゃダメじゃないですか、
うん、増えたらやっぱり増え続けたらいけない、
増え続けたらダメです。で、まあ、それは細胞個体レベルでもそう、細胞レベルでもそうなんですけど、
でそこをさ、だからこうなんかそのいわゆる医学の力とかでさ、死なないことを保ちつつみたいなのができないかな。
あ、それはね今、うん、誰だったっけな、ブラックバーンさんかな、ブラックバーン、
うん、
そんな名前のイギリスの女性の学者です、うん、その人がそのテロメラーゼっていうそのなんか要は寿命のシステムのところをちょいちょいといじると、
うん、
あら不思議、死なないのがっていうのが できるかもしれないみたいなことを研究してるのと、
うん、
もう一つありますよ、死なない、
うん、
死なない細胞ってすでに、
うん、
がんです。がん細胞を変異して死ななくなった細胞なんですよ、うん、死なないけど分裂するでしょ、
うん、
分裂するからどんどん腫れるみたいな、
はいはいはい、
簡単に言うと、
はいはい、
がん細胞は不死です基本的に。
じゃあがん細胞だけをこうずっと培養し続けるとなんかこう新しい個体ができちゃうみたいなことは何、
うん、もう三流の SF でね、
うん、
20万回ぐらいそういうストーリー作られて
る。あ、そうですか。
がん細胞も何っていう。
なるほどね。いやいやいや、まあ、だから単純にね、その今回はまあその、
はい、
一生物としてね、
はい、
100歳まで生きる凄さっていうことに
大概やね、
うん、まあこれ俺明日また帰ってね、
うん、
多分帰って
明日帰省するんだよね。
帰省します。
30歳にしておばあちゃんが死んだという理由でキビキって、うん、高校生からよく通ったなと、うん、本当思いますよ、
でも結構他の人とかもありますけどね、
うん、おばあちゃんで
とか、
うん、
急にだからおばあちゃん危篤で帰った人とかもいますからね。
あ、まあおばあちゃん具合によるんでしょうね、
やっぱそうだと思いますよ。でそれでやっぱ先方とかもそれについてやっぱ踏み込めないじゃない。
いや、そうだね、どのぐらいのおばあちゃんやねんってい
う。いや実はその、うん、ずっと見てもらっててとかさ、
うん、
そこは多分また難しい時代でしょ、そこを突っ込むのは。
そうだね、
うん、だから多分
だからイメージ的にね、
だから多分ね、黒シャチが今この30過ぎて、はい、おばあちゃん帰ってキビキっていうことに対して多分リスナーで、
うん、
あれそれっておかしいことって思う人の方が多分ね、俺の周りじゃ多いと思う。
ああ、そうなんでしょうね、多分、
うん、
僕の短い社会経験だと、
うん、
おばあちゃん死んで休むって人見たことないんだよね、
うん、やっぱ
親父が危篤ってのがギリギリないんだ 親父死んだらまあ全然あれですけど、
なんかさ、やっぱ思うけど黒シャツの方が核だよね。
核、
核っぽい、
核家族ってこと、
うん、感覚が
核って何、ニュークリア
核家族の方、
うん、
核家族っぽいよね。
あ、もういや、うちはもうバリバリのもう典型的な核家族です、
うん、
地方出身者同士が結婚して、
うん、
郊外の団地に住んで、
うん、
子供は二人っていう家庭 で育ってますから、
うん、川崎の核家族で
しょ。川崎のもう絵に描いてある核家族ですから、うん、うちは。
で、まあ、そういう意味で言うと俺とかは結構地方の人とかも多いから、
うん
うん、そう
ね、うちはいわゆるニュータウンみたいな子だったんで、
うん、
地方出身者、
うん、
なんていうの、地方出身者と交わる機会っていうのは、
うん、
もう大学上がる前になかったんですよ、
うん、
親とかはもう東京に越してきちゃった人だから、
はいはいはい、
そういうのじゃなくて、その地方とまだ地方にアイデンティティを持ったまま、
うん、
いる人っていうのはもう大学に上京してきた友達しかいないわけです
よ、うん、なるほどね。
全部そこで川崎とかで生まれた人だと。
その違いがあるかもね、うん、なんかちょっと、うん、
田舎の暮らしみたいな、田舎の家の構造とか全然触れないです。
だから多分俺も明日その仏様を見た時にね、
はい、
まあ、思うところはあるかもしれないですね。やっぱこう、いや、やっぱ実際にこう会うとさ、
うん、
こういろんなことがフラッシュバックするわけじゃない、うん、幼い頃とかさだからまあちょっと次はもしかすると次の回はちょっと帰ってきて第2弾、
はい、
ヒューマンドラマ編になるかもしれない。
あ、なんか一皮むけたらあなたが、
ばあちゃん俺頑張るよっつって、また第5の状況みたいなストーリーになるか
も。まあ、まあ、第5章が始まるじゃない、時のサクセスストーリー
そうそうそう、第5章になるかもしれないですけど、
うん、第4章はばあちゃんの死で幕を閉じる。
だから、まあ、だからそういう意味で言うと、まあ、一つのやっぱ時統計としてはさ、一つの区切りというかさ、
うん、
時代が終わるわけですから。
ああ、まあそうですね、
うん、これは偉いこっちゃですよ。
なんでも今回久しぶりの大集合らしいです。
そう、
はい、
4人兄弟ですけどね、
はい、
4人全員集まるってことは多分ね、ここ数年なかったんですよ。
東京は君とギャラクシーだけでしょ。
そう、だから親が来て、
はい、
なんかなんとなく家族団らんとかしますし、
うん、
まあ実家に帰る時もそれぞれ帰ってやるみたいな感じなんで、
うん、
これで帰るっていうのが俺ちょっと久しぶりすぎて、ちょっと家の玄関の前でみんな写真撮ろうかななんて思ってますけど。
ああ、
それはそれちょっと大事かななんて思って。
いやいや、それ大事ですよ、
うん。ちょっとやってみようかなと思って
ますけど。いや、でも真面目な話で、ね、もう君のお兄さんももうさ、いい加減バイト生活抜け出して、ちゃんとまともに働いてるわけ
です。そうですね。
あなたもまともに働いてるわけじゃないですか。うんうん、次の全員集合で多分親の葬式ですよ、本当に。下手すると。
下手するとね、うん、まあまあ俺の結婚式かもしれないけど、
ああ、それもそれがあったね、
うん、
その手があったね
最後、
うん、
この秘蔵っ子がねあるかもしれないんですけど。
そうそう、いや、だってうちなんて核家族じゃないですか、2回た、
うん、
まあ兄貴しかいないわけですよ、
うん、
家族全員集合しないですからね、本当に。正月もなんかで別に遠くに住んでるわけじゃないですよ、
うん、
全員神保町に住んでますから、
うん、
でその東京の神保町に住んでるのと、その横浜に住んでる僕と、
うん、
でその稲城に住んでる親と、
はいはい、
これが集合しないですからね。
それすごいよね、
うん、
そんな近い、
ね、あなたの感覚だともうなんか 2,3 ヶ月にいっぺんはうん、たまたま家に帰った俺とばったり会うとか、そんな感じでしょ、
うん、
ないよ。もう最後のところ2年前ですからね。
いや、だから家族の身の置き方の感覚はもうまるで違う。
まるで違うね、
うん
うん、
もううちはもう結構やっぱもう慣れ合いだもん。
まあね、うん、慣れ合いと言ってしまっていい
のかな。慣れ合いって言葉が
別につながりがあると言わないと思うんですけど、
そうそうそうそう
まあそう、慣れ合いっていう
語弊だらけだ、うん、いや、なんていうのかな、慣れ合いって言っちゃったのはちょっとなんていうのかさ、結構頼られっていうかさ、
うん、
こう家族だからっていう言葉の理由の中で、家族だからっていうので結構相手の、生活に踏み込むってことは結構ある。
ああ
田舎だからっていうことかもしれない。
それはあなたのお姉ちゃんが明日帰る飛行機の便を5時に指定したりとか、
まあそういうのも含めて
朝一の便つっても朝一すぎるだろうね。朝一つったら普通社会人は前日まで働いてるわけですから。
そうそうそう。
普通朝9時とか10時にしますから。
そうそうそう。
そこを。
せめてね、同じサイクルでさ、家出でいいぐらいにしてくれよっていうね。
うん、そこ宮崎のお姉さんが。
うんそうそうそう。
てかおかげで君朝5時ででしょ。
5時。7時の飛行機に乗らないといけない。
現在時刻、うん。今午前1時です。
本当に寝かせてくれないって、ね、寝たらもう下手にね。うん、ですけどまあまあまだそういうのはありますからね。
はい、
まあまあまあちょっと、まあ、今回はね家族もみんな集まるんで、
はい、
まあどうなるか分かんないですけど、うん、ちょっとこう。まあ、こういうやっぱ一つ一つの儀式をなんかこう感じていくもんですから。僕は何を感じてくるかっていう
なんかね思い出残る感じでね写真撮った方がいいと思う、
うん、
ただあ集まって部屋で撮るっていうのでもいいんだけど、うん、ちょっと無理やり海で集合写真撮りましょうと、
うん、
浜辺で、
はい、
日南海岸行きましょうと、
うん、
そういう感じでそこで無理やり撮影すると
そうねなんか作った方がいいよね
そう撮影だけしに行くぐらい、
うん、そしたらさ、
うん、
なんとなくそれを見てさ感じることができるじゃん。そのおばあちゃん亡くなった時に、
そう無理なんか無理やり末っ子に連れて行かれた海岸で撮った写真とかだとさ、
うん、
まあ確実に葬式で使われるナンバーワンですよ。
そうそうそう。でね、まあ父ちゃんの方とかなんかあんまりちょっと笑えてない顔してるけどみたいなさ、うん、あるとは思うんですけど、だって俺多分ね小さい頃から考えても、
うん、
家族写真撮った記憶がないんですけど、
うん、
誰かが欠けてる。
4人も兄弟でいると、
うん、
ああいうの田舎だからああいうの撮んないな写真スタジオでさ、
うん、
あの全員 A服着てさ、
うん、そうそうそれも一人ずつ
あ一人ずつ
一人ずつおは母ちゃんととか全員で撮ってる写真がないんだよね
うちもないですね
しかもことさら俺の場合って一番下じゃん、
うんうん年ぼっこして離れた
りして離れてるから上の3人は割とその家族みたいなのあったかもしれないけど、
うん、
俺生まれたら今度は逆にその
半分孫の扱い
慣れてるっていうのもあるしさ子育てに慣れちゃってるっていう部分もあるし、
うん、
もう俺に対してのさ向き方が違うじゃんもう
まあまあちょっとある種さあの、うん、ペット的なポジションでしょ
俺でしょ
そう、
うん、
あの時と三兄弟が上にいて、うん、親父とお考え家族で君はその、うん、あのサザエさんで言うと玉的なポジションでしょ、
うん、そうペットなんだよ、
うん、
そうなんですよとことさら母ちゃんからすればね
あの、うん、子育ても一段落したし、
うん、
ちょっと暇つぶしにあのもう一匹作ってみるかみたいな感じで作った言葉
それがことさら可愛いみたいなっちゃってそうなんですよちょっとね、この家族写真のこう感覚っつうのはね
でもうちもね家族写真撮ったことないね
ないまあ黒写真じゃなさそうだね
あの旅行とか結構は行きましたけど、
うん、
旅行はもう行くだけで、
うん、
記念に残すみたいな感覚ゼロなんだようち、
うん、
でも自分の写真もほとんど撮ったことないから、
うん、
その iPhone とかでさ、
うん
あのカメラこっち側に向けてさ、うん、撮った写真とかあるけど、
うん、
俺自分の写真って誰かに撮ってもらったのってね、
うん、
本当高校の時ぐらい
俺も黒写真あんま撮ったことないもん
あの高校の時にね、うん、何でもカメラに撮るヤンキーが友達がいたの、
うん、
もう高校だけでね、
うん、
あの当時フィルムですよデジカメで高校だけでね、写真1000枚ぐらい撮ってるんですよ全部白黒で
撮ってるね1日1枚以上撮ってるんでしょ
だから俺らの友達間では、うん、そいつもなんか寝なし草の生活してるからいつ消えるか分からないから、
うん、
あいつがどうにかなる前にあいつにはフィルム全部回収しようって話になってフィルム回収してあの黒写真1回スキャンさせようって言って
ああなるほどね
デジタルに しておかないとやばいっていう話になってたけどもう10年ぐらい実現してないんで
僕らの財産みたいな感じ
そうそうそうそうもうだね、高校のアルバムの写真はほぼそいつの写真なの
ああなるほどねまあまあまあ
いやだから、
うん、
残しておいた方がいいですよ、
うん、ちょっと今回はそれやってみようかなと思ってますこういう機会なんで、
う
ん、
いやでもそういう儀式って意外と重要で、
うん、
その僕なんかそういう儀式がない上にさ、
うん
兄弟と会わないわけですよほとんど、
うん
時々ね自分に兄弟がいること忘れますから、
ね、
あそうやなそうやうち兄貴いたんだと思って、
まあ、黒写真じゃまたすごいよね
すごいね
異色ですよそれは
ドライにも程があるから
ドライすぎるよ本当にいやなんかそのなんかこうお互い干渉しないっていうのはちょっと憧れたりもしますけどね
うん、
うん、
干渉してるわけでもないんだけどね、
うん、
完全にうちの親も老後の生活楽しんでますからね。
だって俺なんて東京にいても、うん、実家でのその渡る世間的なさ、うん、なんていうのちょっとしたいざこざっつうかさ、うん、そういう話は耳に入ってきますからね。
でしょ、
うん、
で例えばさ、うん、この間のその親父の為沖さんが初めてのハワイ、うん、もう、うん、もう時と一家すちゃらかちん道中だったじゃないですか、
うんうん、
もううちの本屋ね、うん、俺の知らない間になんかイギリスに2週間いてたりとかしますから、
ね、なるほどね
言えよと思って2週間ぐらい電話して出ないでああイギリス行ってたみたいな、ないないでしょその
ないないないないよ
一大事でしょ、
うん、どっかに旅行行くっていうのある程度知ってるもんね
でしょ、
うん、電話したらこの間行ってきたわみたいな、うん、次行くわみたいなそういう感じでね、
はい、
ちょっとまた来週はまた違った話になるかもしれませんが、
はい、時藤第5章第4章ここまで
ここまでご清聴ありがとうございました、
はいはい、ということでお送りしました。 T3000
の
年間50年ニュースでした。
イエイ。